World Happy News。
明けましておめでとうございます。ワールドハッピーニュースのお時間でございます。ワールドハッピーニュースは平井と馬場が世界中からハッピーなニュースだけを集めてきて皆様にお届けする番組、平井、馬場、南谷の3人でお送りしております。さあ平井さん、新年ですけどもどうですか最近は。
はい、年末にスタバに行きましたらおばあちゃん2人組が入ってきまして、でおばあちゃんがね、私はゆず湯でいいよゆず湯でって言うからどういうことだろうなと思ってて、ゆず湯自分で持ってきたのかなと思ってたんですけど、ストラスティのことでした。
ゆず湯、
なるほどね、
はい、それでは行ってみましょう。ワールドハッピーニュース。ゆず湯
ちょっと正月っぽい、
ちょっと、正月っぽい。
そうね、
いや、なんかそのおばあちゃん2人入ってきて、でなんか一人の人が私はコーヒーだって言うんだけど、もう一人の人が私はねゆず湯でいいんだゆず湯でとか言って言うから、ゆず湯持ってきたのかなと思ったの。水筒かなんかに持ってきて、
お湯だけください。
そうそうそう、なんか私は昔渋谷の109じゃないや、スクランブル交差点のところにあるツタヤがありますけど、あそこのイートインのコーナーでカップ麺食ってるやつも見たことがあったんで、なんか多分そういう感じでなんかセルフで持ってきちゃったのかなと思ったら、そのおばあちゃんがそのレジのねお兄さんにゆず湯でって言ったらストラスティのことですねって言ってパパッと対応されてたんで、
常連なんだね。
常連さんなのかな、常連さんなのか、それとも察しがいいのかちょっとあれですけど、
ほっこりしましたね、
これ常連さんなんじゃない、さすがに。
そうかな、やっぱそうであってほしいな。
だいつものみたいな感じで、
ゆず湯で
デフォルメしてるでしょ、
ね、かもしれないですね、
まあ、ある意味カスタムみたいなもんだよね、はいはい、
カスタムです。
ゆず湯って言ってみるのもね、
やっぱりなんかその辺の言い換えとしてさ、なんかまあトールとかグランデとかありますけど、大きいやつ中くらいのやつ小さいやつっていう言い方をするわけですよおばあちゃんはね。でその中でこういろいろと翻訳していく中で、ストラスティがゆず湯なのかと思って、まあやっぱりそれはね良かったですね、良かったです。
スト
ラスティがもうゆず湯ですよ、
ありがとうございます。
はい、
てなわけで、ね、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします、ね、はい、今年もよろしくお願いします。
トラ年、
はい、
ね、牛トラウ、
ね、
う、うん、牛、なるほど、トラか
何も分かんなかったね今
でなんかさ、いろいろ球団によってさ、ジンクスみたいなのあるのかな、今年トラ年だから阪神がこう勝つとかさ、
あ、まあやっぱあるんじゃない、ね、
ドラゴンズを立つとか、
いや、ほんとほんと、今年は阪神頑張らなくちゃいけないかもしれないですね、
頑張っていただきた
い
です
けどね、うん、なんか近所のうどん屋の張り紙がなんかストラ、トラ年だけにストライクを狙っていきますとか書いてて、なんかすごい
ストライプってこと、
ストライク、
ストライク、ストライク、
トラだけにね、ストライクね、
今年は
ババさん、そんな難しい話じゃないですよこれ、
ストライプもかかって
んじゃない、ストライプ
でもいけるね、
ストライプもいい
んだ、今年ストライプが流行るかもしれないですね。
おすごいな、
そうですよ、
いつだよ、
トラ柄、
トラ柄ということでよろしくお願いします、
ね、はいはい、よろしくお願いします。
ではね、早速、はい、トラニュースをちょっと持ってきてみました。
おお、はいはい、
ね、あのトラ柄のビキニを履いてるお姉さんといえばラムちゃんですね。
そうだそうだ、
ですね、まあ、いろんなニュース出てるんですけど、はいはいはい、ゲームウォッチから持ってきてみましたよ、
うん、
1月5日の記事です、はい、うるせえやつら、ね、36年ぶりにテレビアニメ化ということで、のびたみな枠で、ね、フジテレビの
2020
年トラ年だからなんだね、今やる意味って、
そうなんだろうね、企画的に、
なるほどなるほど、
ね、2020年が全4クールにわたって、4クールもやられるし、
長い ね、
そんなに決まってんの、すごいな、
丸1年だよね、4クールでしたら ね、
本当本当、
全部やり直すのか
ね、もう1回1話目とかからやるのかね、
あ、なるほど、あそこまで原作に忠実にやってくれたら面白いですけど ね、
うん、うるせえやつらは地球最強悪いね、今日、悪いの今日ね、の高校生モロジャータルと宇宙から舞い降りた鬼っ子、鬼娘ね、美少女ラムのはちゃめちゃコンビが織りなすラブコメディですね、ご存知、今回のテレビアニメ版は小学館創業100周年を記念した
など、おめでとうございます、
かつトラ年か、なるほどね、選び抜かれた原作エピソードを4クールにわたってテレビアニメ化、
あ、なるほど、はいはい、
1981年から4年半にわたって放送された前作より36年ぶりの完全新作として、
新作なんだ。
そうそうそう。でね、これあのスタッフがやっぱり気合い入ってますよね。監督はジョジョの奇妙な冒険黄金の風を手掛けた高橋ひでよいややすいやちと、
はいはいはい、
木村大河氏と、はい、ということで働く細胞の柿原裕樹氏とのキャラデザインにおそ松さんとかですね、映像系には手を出すのね、浅野、直之さんとかですね、まあ、とにかくすごいね、
はい、
豪華でございます。
声優さん
のジョジョの奇妙な、うん、あのこれもねもう非常にまあ有名どころというか、まずアタルがですね、
うん、神谷
ひろしさんピンポン来てる、
なんか出ましたけど大丈夫ですか
出てきていいよ、
ちょっと出てきてください。
じゃあよろしくお願いします。
はい、やっとくから。
はい、
何かな、アマゾンかな、すごい鳴らされてこれで南宮悲鳴とか上がったらもう新年早々って
ホラーだな
大変そうだよね、
すごいな、
大丈夫になりたいな、神ひくあのですね、
はいはい、でまたやつ、あのそうね、諸星あたるが、
神谷博士さん、
神谷博士さん、はい、
とラムちゃんが、まあ、神沢すみれさんです、
はいはいはいはい、なるほど、うん、
はい、まあ、神谷博士さんは、まあ、リヴァイとかで有名なのかな、あの
現代的
進撃の巨人のリヴァイ、
ね、
はい、兵長とかの声ですね、
はい、うん、
で神沢さんはまあひたすら可愛いと、
はい、そうですね、
いうことで有名でございます、
ね、はい、
神沢さんの ASMR で私はもう意識飛びそうになりました、ね、この前聞いてて。あの、まあ、非常にどうですか、
うん、いや、あのね、これやっぱり、うん、あの、まあ、賛否両論あるわけですよ、実は。
そうですよね、まあまあまあ、
あのやっぱり、オリジナルの方のアタルとラムの声がね、もうやっぱバチッとハマってたわけですよ。古川敏夫さんとあと平野文っていう組み合わせがまあ良かったので、まあでもやっぱりね、リメイクは基本的には僕は恐れちゃいけないと思っているので、まあ、うん、一応期待してます、そこは、はい、
うんうん
うんうん、
まあノイタミナ枠ね、大体クオリティすごく高いし、
そうよね、そこは期待できる感じですよね、
うん、なんとかダーリンのあの色気が出るか、もうエッチな方向になっちゃうのかもしれないよね、大丈夫かな、それは心配だな、
確かにな、そうなってるとちょっとね、
いつから放送開始なんですか
急に戻ってきた、
どうしたのどうしたの、今そのピンポンだったの、今のは訪ねてきたの、それは誰かが
結構大丈夫で配達
です。大丈夫ですか。放送開始はですね、
収録の明日なので、1月7日金曜ですかね。
すごい、もう始まっちゃう。
ね、すぐだすぐだ。
あ、ワーハピじゃなくて？
あ、違いますよ。このうるせーの。
ワーハピかと思ったよ。
違います。まだあの2022年放送予定としか書いてないですね。
あ、じゃあ具体的なあれは何なんです
ね。はいはい、ただですね。サンデー、これ記念しまして、サンデーウェブリというね、うんうん、オンラインサイトですね、サンデーの、
はいはい、
ではうるせえやつらの原作10巻が1月12日まで無料公開でございます、うん、
すごいな、
ちょうどね、3連休どうせ暇でしょう、ね、
決めつけてる、
ね、私は暇なんですよ、禁酒してるんでね、
巻き込むな人を、
酒を飲む以外用事がない人が禁酒をしてるんで、
ねえねえねえ、それそういえばさ、マンダラチャート書いた、みんな、なんか年末自分のなんか目標とか考えようって、ね、年末の放送にマンダラチャートでも書いてみようかなって言ってたの。
ああ、大谷翔平の、
そう、
ちょっとこれ
あれさ、私の友達でリスナーの子がワーハピを聞いて書いたって言って、はい、今日あげてたのよ、インスタに、
やめて、素晴
らしくない、素晴らしくない、
ごめんなさい、ごめんなさい、
ちょっと今からやります、うちら、
はい、
3連休でせーのしようね、
3連休で、ああいいですよいいですよ、はい、
ちゃんと本当に大事なことですからね、
そうですよ、
うん、まあ、漫画読んだりもね、大事です。
漫画読んだり、マンダラ書いたり。
ちょっとうまいこと言うふうだね。
マンダリマンダリ。
マンダリマンダリで。
マンダリマンダリで。
じゃあ次お願いします。
皆様どうぞ楽しみに聞いてくださいませ。
はい、
一応ですね、トラニュースいきますよ、
はい、
もうサクッと終わりますが、
はい、
BSS 山陰放送がですね、
はい、
鳥取のとかもですね、
なるほど、
神社に虎の狛犬、珍しいですね。
へ
ー、三が日の参拝客は倍に、鳥取県鳥取市というわけで、
すごいですね、
うん、霞神社かな、これなんていうんだ、勝湯神社、
勝湯神社かな、
かな、あの加賀の加に梅雨の音だったんだけど、
はいはい、
三が日ですね、例年の倍の参拝客が来ています。その理由としてはこのね、狛犬の代わりにですね、珍しい虎の姿を、
駒虎、
駒虎がいるんですよ、
かわい
い。
神社によりますと1922年に当時朝鮮半島で事業を展開していた地元出身の氏子が、あ、氏子だね、氏子、うん、の、男性から寄贈されたんだって、
はいはい、
わざわざ 広島から駆けつけた人もいたと、
ね、すごいですね、
まあ、縁起
物ですから、
そうね、
うん、宮司はですね虎の家を借りて勢いのある一年にしていただきたいと思っております。はい、
いやなんか今年ってその虎なんだなって気づいたの実は今年入ってからで、
いや分かります、
なんかあのその絵との感じ、うん、その絵を見て、ああそうなんだって思ってパッて家を見たら猫がいるから、めっちゃ猫と虎って似てるなって思ったら、今年は2022年でニャンニャンニャンで虎年でってことで、なんかすごい、
あそう確かに
2022ニャンニャンニャン、
ニャンニャンニャンですね、
そう
2月22
22
分とかすごいんじゃない、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんとなるんじゃない、
なんかね、ちょっとうちの縁起物にぜひチャオチュールを備えてください。
いいですね、いいね、惑星直列みたいなね、
グランドクロスみたいな、
グランドクロス
にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんってなるっていう楽しみですね。
であのちなみにすみません、かと勝湯って言いましたけども、カロ、カロ神社です。
なるほど、
ローの方ね、カロですね、
カロ神社、
はい、
はい、どうも。
次よろしいですか。
よしよしよし、
はい、じゃあね、こちらからでいいですかね。
うんうん、どうぞどうぞ。
はい、はい、みんなの経済新聞からですね。宇部の西日本自動車学校でパパママさん完備、社員の子供が職場を見学ということで、12月の27日、ごめんなさい、年末になっちゃいますけども。
誤解しちゃったよ。
何が？何が？
なんか。社員の子供が来るのね、うん、なんか俺
そうですよ、う
ん、教習生のパパママが見に来るのと
思った、授業参観じゃん、
そう自動車学校にもそんなことあるんか、
あどんだけ過保護なん、
残念ながら違います、はい、
ヒロキブレーキ、ヒロキそこブレーキとか言ってる言われるのかなと
思
って、
やだよ。
山口県宇部の西日本自動車学校では12月19日に社員の子供や家族らに職場を見学してもらうというイベント、パパママさん完備を実施しましたということで、普段まあ見ることのないパパやママの働く姿を見てもらうことで、自動車学校の楽しさや職場の雰囲気を知ってもらいたいということで、初めて企画されました。で当日はですね、男女6人の社員の家族ら25日が参加しまして、家族に顔写真入りの社員証を渡す入社式を行い、実際の朝礼からスタート、はい、
であの
施設内を見学した後で教習車に乗って指導している姿を見学し、子どもたちは教習車が前を通るとパパだと嬉しそうな顔を上げて笑顔を見せていました。
あびっくりした、なんか助手席にさ教習の人いるじゃん後ろに家族が乗ってるのかと思った今、
いや俺も一瞬そう思っちゃった、
ね、生徒にとっては何の縁の向かいもない家族が後ろに乗ってるでしょ緊張するの時間ないように、
いやまあ面白いですよね。でもなんかさ、自動車学校のイメージって多分今すごい変えようとしてて、うん、なんか私とか馬場さんが多分免許取ってた頃の自動車学校って割と殺伐としてたんじゃないかな、うん、
ひどかったよ、いじめ、鬼教官しかいなかった、
そうだよね、それでなんかね、その時はこうバーッとこう教官の顔が壁に這い出されてて、自分で好きな教官を選ぶことができるようになってたんですよ、うん、
何その指名システム、
なんかあれじゃないんだから、
そういうわけ
じゃないんだから、
うん、やっぱりね、その優しそうな人には予約が殺到するわけ、
うん、
でなんか私はなんかひょっとすると一番なんかうざそうな顔してるやつっていうのが実は超いい人だったりするんじゃないかと思って、
うん、
一番うざそうな人に指定したら本当にうざい人で、
うん
ね、反抗してもらえなかったんで、やっぱりね、うん、
顔に出ます、総合学です、総合学、
いや本当そうです、そうです、
出ますね、
あ
本当に、まあ、優しくしパワハラとかも今厳しいんで、
厳しい厳しい、本当そうね、うん、
おかしかったよね、よく考えたら
教習所、
教習所相性悪い先生、ね、本当無理すぎて泣いちゃったことあります、
何やら泣かせるとか、ちょっと今からも殴りに行ってやろうか、
その人が悪いわけじゃないんだけど、なんか無理だった
まあまあ、わかるわかる、
うん、
あの別に理由はないのよ、
うんうん、そうそうそう、ねそういうこともありましたね、
いや思い出しますね教習所、ね、うん、
でも私本当に運転したことなくて、うん、免許取ってから一回も、
うんうん、
だからもう一回、うん、
スーパーペーパードライバーなんだ、
そうゴールドです私、 何も誇れないけど、ね、いやだから本当に何かね行かないと乗れないと思うもん。
まあ本当そうだね、うん、ペーパードライバー講習でも
受けてください。そうそうそう受けます受けます。
僕はね、
うん、
まあ、彼女と広島旅行尾道走っててコーストラインを攻めてうわ綺麗だなっていう時に
いい、ね、
うん、ですね、一瞬私が彼女がわ見て綺麗だよって言うかえっつってパッて横見たらですね、
うん、
カーブを攻めてる時に電柱にミラーをぶつけまして、
ミラーを
ぶつけまして、
はいはいはい
はい、
で広島でデミオのミラーを吹き飛ばすっていうね、ちょっとね広島県民に怒られそうなことをして以来、僕は絶対にもう運転なんかしないって言ったの、まあ、
しないになったんだ。
しないと、こんなことしたまるかと。
へえ、トラウマだね。
なんかさ、この話したかしてないかちょっとわかんないんだけど、うん、その平井流血物語シリーズみたいな、
もう一回言って何、
流血じゃないんですけど平井流血物、今回流血じゃないんですけど、
はい、
私が昔まだその若かりし頃に早朝、渋谷とか246のあたりをですね車で走ってる時に、
うん、
まあ、ちょっとこう脇見があってですね、前の車に突っ込んだことがあったんですね。それで、ね、その前の車っていうのはベンツだったのよ。
あら、まあ、
でしかもなんかそのベンツのディーラーからディーラーに移すため の、うん、まあ、要はまだこう買い手がついてない車だったんで、うん、まあ、それでまたいろいろ面倒くさかったんだけど、
う
ん、でね、まあ、その時にさ、こっちテンパってテンパってしょうがないわけ、交通事故初めて起こして、
うん、
もうどうしようどうしようみたいな感じになっちゃったから、うん、最初そのベンツの運転手さんはなんか、うん、おい坊主みたいな感じで怒ってたんだけど、
うん、
あまりにも俺がテンパってるもんだから、うん、まあ落ち着けよっつって誰も死んだわけじゃねえんだからよかったじゃねえかみたいなこと言ってくれてさ、
人気を感じる。
うん、ありがとうございますみたいな感じだったわけです、
うん、
で、まあ、警察の人が来て現場検証やって、
うん、
なんか君これでこのタイミングでどっちにどうハンドル切ったの、いやもう何もないです、もう気がついたのも突っ込んで何もどうしたらいいのか分からなくて見ながらだったので、うん、まあなんかもう本当にまあまあまあまあみたいな感じだったね、うん、それで、じゃ あ、 まあ弁護士さん同士のやり取りっていう形でみたいな感じになって、うん、
手段ってこと、
そう、 そうね、で、まあ、うん、結局向こうのそのドライバーの人がじゃあちょっと連絡先だけ交換してもらってもいいみたいな、
あ
で、あなたの携帯電話にうちの弁護士から連絡行くから、うん、お店の人だからね、
うんうん、
で行くからねって言われて分かりましたって言って、うん、電話番号をさ教えてもらってメモをね渡したわけですよね、
うん、
それで、まあ、とりあえずその場解散して、
うん、
もうすいませんありがとうございましたという、まあ、向こうはまだ車運転できたんで普通にそれで帰っていったんだけど、うんうん、でさこっちはさその電話番号さ何かあったらすぐ答えなくちゃいけないと思ってるからさ、
うん、
とりあえずスマホに登録しようと思ってさ、
うん、
電話帳に登録したんですよ、
うんうん、
でさそしたらさ自動的にさ LINE のさ電話帳登録の件をさなんか LINE が勝手に私のその交通事故相手をさなんとかさんを友達に登録しましたって登録した時のその私のアイコンっていうのがもうパーティーとかでめちゃめちゃウェイウェイしてる写真だったんで、もうそこからね印象最悪でしっかりお金取られましたけども
それがあってやっぱドラレコの YouTube 動画とか見ちゃうわけ。
いやそうなのかな
平井さんの変な趣味があるんですよね、ドラレコでドラレコの事故動画を見てしまうと平井さんの変な癖があるんですよ、
ついつい見ちゃうんですよ。
あ皆さん交通事故には気をつけていきましょう、今年も安全運転で、ドライバーの皆さん安全運転で、これ車運転しながら聞いてるか知らないけど、
はい、私本当にちゃんとその説はしっかり反省してますので、本当にはい、あの時のドライバーさんすいませんでした、
うん、
はい、
ごめんなさい。
ちょっともう一個だけ、
どうぞ。
その後二度と俺は運転しねえと思ったんだけど、うん、宮古島に会社の男の先輩二人で行ったことがあったの、
うん、
はいはい、
うん、で会社のその男の先輩はもっと運転したくない、俺よりももっと運転したくないっていう人だったので仕方ないから後輩だし、まあまあですかと思って、
うん、
運転したんで、まあまあ普通に事故もなく終わったんだけど、
はいはいはい、
夜ね、
うんうん、
なんかものすごい宮古島の奥の暗くて、
うん、何も見えんくらい、
そう、
うん、
でも電気がいっぱいついてたから、うん、ライトがついてたからなんか、
はいはい、
かろうじて見えたわけ、うわよかったなんかかろうじて見えてるって、でも、うん、俺ハイビームの戻し方が分かんないハイビームにしたのなんか本能で、うん、本能でハイビームになってて、
はい、いや分かる分かる、暗いところでね走るときちょっと遠くまでちゃんと見たいって思うもんね、うんうん、
で本能でハイビームになってて、でもそれ戻し方分かんない、うん、で、はいはい、すれ違う車たちが
申し訳ないね、
ピカピカっつってさ、ついてるよハイビールって言ってさ、うんうん、やつやってくるよ、
うんうん、そうね、
何度もすれ違うためにずっと分かんねえんだよってなってて初めて路駐して車の説明書を探しました、
うん、分かった、
説明書 入ってた説明書が、うんうん、ダッシュボードで車の説明書が
怖いね、
ハイビールの無の切り方って書いてあった、
うんうん、
消せた、
確かに何かそういう細かいところできる自信ないわ。
まあ、私も昔あのヴィンテージのボルボを運転してる時にウインカー出そうと思ったらウインカーバーが折れた時はねどうしようかと思ったボキとか言ってる、
整備整備、
いや本当本当ね、
あちょっと大事にしましょう、
車のネタが長く
そうそうそう、
ドライブは好きだから、うん、ぜひあの、うん、運転してくれる人を見つけてください、ね、ババさん、
そうですね、
自動運転になってほしいです、うん
はい、じゃあ次のニュースお願いします、はい、
ちょっとじゃあ正月ネタいきますよ、
はい、お願いします。
皆さんね、あの明日放送日1月7日ですけれども、うんうん、七草がゆですね、
あ、うん、そっか、そんな季節だ
わ、はい、なるほど、
調理専門学校で七草がゆの実習が行われましたというニュースが FMN プライムオンラインからですね、うん、1月6日、はい、今日のニュースです、
はい、
ですね、福井の永平寺町町っていうね、とこあるんだけど、そこの調理専門学校で6日、生徒たちがこの時期の伝統、食の七草がゆの実習に取り組みましたね、うん、以上です
ありがとうございます。
でもね、
本当にそうね、本当にそのぐらいしかないよ、
ただちょっと皆さん言えますか、あれセリナズナ
箱で、
はいはい、違いますって
箱ね、え、セリナズナ
5行五行箱べら仏の座、
はいは
い、
待って言わして、
はい、
セリナスナ五行箱べら仏の座、
うん、
茶の葉の端あるのが草
なんでさ、百人一首じゃないってば、
ほらほら春の七草だよね、
セリナスナ五行箱べらエヌファシ、え、何違う、
フォネルファレファシ、そんな感じ、
フランス語で言う
の、仏のさ、
ほら
なんとか鈴代、
あ、鈴な鈴代、
お
ぉ鈴な鈴代ですね、そうだそうだ、
春の七草、そう、そう、言えた言えただ
ーな、なんか僕も言えたかなみたいな、
そうそうそうね
これ、年末もずっとやってたもんね、我々ね、七草なんだっけっていう話もね、最近
何も覚えてた
から、そう、
最近あのフリーズドライのかすりかけみたいな七草がゆの元があるの知ってます？
あ、ありますね、
あれ意外と美味しかったんですよね、去年食べたけど、
へえ、あ、そうなんだ、結構ありだね、
ありでした、
私も最近なんかあの会社であったかい味噌汁飲みたいと思って、あのなんだっけ、タニタ食堂のインスタント味噌汁みたいなやつを買ってるんですけど、やっぱね、あれあったかいもんがあるかないか全然違うわ、昼飯、弁当食う時に、
ああ汁物大事、
汁物いいですよね、
汁物いいですよ、
一汁一菜だといいな
ってる、本当
で正月狂ったようにポタージュ作ってました、ずっと
ポタージュお姉さんじゃん、そのポタ姉に、
もう あらゆる野菜をコッパみじんにしてます、
プロセッサーでブ
ラッと
あ、でもそれはいいね、なんか、
うん、結局あったかいものとかこうとろみのついたものとかが食べたくなるわけですよ、こう年末の胃の疲れ、はいはい、やっぱね、うん、そう考えると七草がゆってこうよくできたこう食べ物ですね、うん、
確かにね、
野菜とおかゆと温かいやつ、
うんうんうん、
明日はね、人日の節句っていう節句があるんですって、そのね、端午の節句いろいろあるけど、
はいはい、
というわけで、このね、ご飯さいさい、お米の総合通販サイトの記事によるとですね、
はい、
七草がゆは毎年1月7日のね、人日の節句に春の七草を入れて食べる豪快なものですと、で、はい、この七草はこの早春にいち早く芽吹くことから邪気を払うと言われておりまして、うん、これ食べて無病息災1年ね、江戸時代から始まったそうです、
あ、じゃあまだそんな、
実はじゃあ勝手になんか平安時代とかからの風習かと思ってたんだけど、
ね、
全然近世、
ね、
の話なんですね、
らしいですよ、まあまあ どうですか、あったかいものを食べてね、
はい、
いや、いいですね、
明日は生草がゆにしよう、
まあ、とにかくもうクソ寒いんでね最近。
寒いよ、寒すぎてもう俺バスソルト3杯入れてるもん、
ね、お風呂入ってね。
それはセメントみたいになりそうだね。
致死量のバスソルト入れてますよ。
いいやつですね。
はい、だからもうピリピリしてね、食べてください。
はい、
ご自愛ご自愛、レジリエンスですから、
はい、今年はレジリエンス、回復力ですよね、レジリエンスね。
じゃあ次私ですかね。
はい、
はい、いいですか。1月2日のニュース CNN からです。ドリンクを買いにコンビニに出かけた父親、1億円の宝くじに当選して帰宅、アメリカということで。
すごいね。
はい、バージニア州で男性がチョコレートミルクを買いにコンビニに出かけたところ、思いがけず1等100万ドル1億1500万円の宝くじに当選したということで、セブンイレブンで、まあ、チョコレートミルク買うついでにスクラッチをね買ったらしいんですね。でこのくじ券っていうのがプレミアムジャック、プラチナムジャックポットっていうやつ で、まあ、それで、1等賞の当選くじだったということです。
へ
ーで、1等賞が当たる確率は163万2000分の1ということで、はい、ウィロビーさんは全額100万ドルを今後30年かけて毎年分割で受け取るか、税引き後の64万205ドルを一度に現金で受け取るかの選択肢を与えられたそうなんですけど、もう一括で欲しかったということで後者を選びましたということです。はい、
なるほどね、
そんな感じなんですね。
やっぱアメリカの宝くじってすごいね。金額がもうなんか、
いやなんか おみくじみたいなノリで引いたらそんなもらえるってめっちゃいいな。
ね、
なんかおみくじにもさ、ついてないのかな、ロト。ほらなんか年賀状についてんじゃん、ロトが。
あ、確かに、
はいはいはいはい、
強制的に。
ああいう感じで、
年賀状のあれをロトって言ってる人初めて見たけどね、
あのロト。
いやでもまあ
そうね、ほんとほんと宝くじ付き。
皆さんおみくじ引きましたか？
引いた。
どうだった？
引いてないな。
大吉だった、大吉。
大吉だった、おめでとうございます。
私行ったら小銭が入ってなくて引けなかった。
切な。
でしかもなんかもう一個の立派そうな神社はめっちゃ並んでて心折れて帰ってきちゃいました。
いやでも本当に今年はもうなんか初詣も人がすごくて、
いや、ね、
明治神宮とかもねすごかったですよね。
すごかったね。
コロナが明けたわけじゃないけどちょっと収まったからか
ね。まあいけるかなっていうことだね。
なんか話によるとコロナ前よりも来たらしいよ。
へえ。みんな行きたかったの、抑えられてたから、
う
ん、ま
あ、そうだよね。
あのこの、リスナーでもありながら一回投稿してくれたですね、
うん、
ビッグマックラップデーさんですね。
お
ー、うん、はいはいはいはい、
と一緒にですね、行ったんですよ、うん、おみくじ引きに、うん、
漫画の先生ですね。
違う、おみくじ引きに行ったんじゃなくて初詣に行ったんでしょ。
そうだね、初詣。いや、うん、ぶっちゃけもそれがメインイベントですよ。
まあまあそう、まあそうね。
おみくじ引きに行ったの、うんうん、
よく行くとこにがあって行ったんだけど、
うんうん、
まあ僕大吉でわーいって感じだったんだけど、
はいはい、
もうねその彼が5年連続半吉なの、うん、
半吉って何？半吉とかある？
あるんですよ、あるところはある。
へ、12段階に分かれてるとこはあるんだよ、半吉って。
どこなの？
なるほどね。
7段階だとないんだけど、
うんうんうんうん、
まあメーカーによるんだけどさ、
あのやめなさいよメーカーって。
半吉ってのはあれステージで言うと、
キッチンの下、
キッチンと小吉の間ですか？
キッチンの、いや、そのやつで言うと確か大吉、中吉、小吉、吉、半吉、
末吉、
凶、半凶、
なんか
小、小凶、中凶、大凶、
うん、でも本当半吉に愛されてるんですね、ビッグマックラップでさ、
ね、すごいね。
でもびっくりしすぎて、その、はいはい、受付のさ地元の女子高生みたいなのがやってるわけですよ、うん、受付で、
うん、
すいませんこれって何個あるんですか、棒っていうかパターンが、うん、ね、うん、ジャラジャラってその引き出しのとこ引くわけですよ、うん、
はいはいはい、
100個あるんだってちょうど、
うん、
そのうちのしかもそいつ、うん、61番を3回過去5年のうちに引いてるの、
うん、61番に愛されてる男だね。
なんかもう なんかあるよね、これも。
いやもう多分野球やるなら61番を背番号にしてもいいみたいな、その人。
ラッキーナンバーかもね。
ラッキーナンバーだよね。
本当ですよ。
じゃあ61番でなんか数字書いて宝くじみたいなやつだったら当たるんじゃない？
でも半吉だからね。
まあ確かにな、ちょっとな。
300円ぐらいしか当たんないか。まあやってみてくださいよ。大事にしてください。
なるほどね。
ちょっとね、は私もなるはやで引きたいですね。
あ、南さんも引いてない。
まだ引いてない。
あ、そう、じゃあ私も引いてないので、ちょっとこの3連休に、
うん、そうですね、あの正月飾りをね、私に。
そうです、
ね、確かに、うん、素敵ですね、飾りをね、
素晴らしい
奉納というか、う
ん、はい、
行きましょう。
はい、なるほど、はい、
じゃあ次
行きますか。
はい、
ちょっとね外国のニュース行きますか。
うん、
これね去年のニュースなんですけど、すごくね、うんうん、可愛いので読ませてください。
ハッピーなやつお願いします、
うん、時事通信からですね、
うん、
12月28の記事でございます。犬平均89単語を理解。
うん、
すごくない？カナダ、研究チーム高い
のすごいね。
すごいな。
お座りだけじゃないってことでね、犬は人間が発する言葉を平均で89単語まで理解してる。どんな感じなのか、研究はね、165頭の犬をねの飼い主を対象に実施しました。人間の乳児の言語理解に関する手法っていうのをね応用して、犬に英語のさまざまな単語で話しかけ、犬が具体的かつ一貫した行動で反応した単語を発見しました。結果、犬は最大で215単語。
すごいね。
最小でも15単語。最小でもね、どんな犬でも15は絶対に。
ご飯散歩、
うん、
ね、
この後この後 90% 以上の犬が反応した単語は、うん、犬の名前のほか、うん、お座り、うん、おいで、いい子、グッボーイ、ね、
うん、
待て、
う
ん、ダメ、オッケー。で、ボーダーコリーやジャーマンシェパードなどの牧羊犬は他の犬種に比べて多くの単語に反応することが判明した。
働く犬ですよね、パ
レが。やっぱり頭いいんだね、
うん、ね、
かわいいのね。
だからまあ、まあ、研究チームの最後のコメントとしては、人間の 進化の歴史と人間の密接な関係と、人間との密接な関係が、犬はですね、人間の言語的非言語的な合図とか反応に対するこのリアクションみたいなものを他の動物の比にならないレベルで学んできたと指摘しています。すごいです、
一緒に生きてき
た。よくさ、最近海外の子、まあ俺ほら TikTok で全ての情報を得てるじゃない、
うん、そうね、最近その傾向あるね。
あるね。
なんかさ、犬とか猫用のさ、床に大きいボタン、
はいはい、
なんかさ丸っこい、ね、
はいはいはい、
玉入れの玉くれのボタンをたくさん並べといてさ、なんかあので、それをそれに一個ずつなんか文字が来て、あい、なんか Love you とか、ハグハグハグとか、
はい、分かった分かった、ある、ね、
喋るんだ。ほ
ー、そう、feed me とかさ、 feed feed とかさ、やって全然なんか会話してるもんね。
すごいね、
めちゃめちゃ
頭いいね、やっぱりね。
うまい、楽しいですね、はい、やっぱ動物との暮らしはね、
楽しいですね、
うん、
楽しいですよね。ぜひ、いいよね、動物飼いたいけどね、
うん、またうちにも遊びに来てくださいよ。
そうします、はい。
鮭ちゃんもなんかもう80単語くらいいけんじゃないの。
鮭めっちゃ賢いだろう、ね、うん、鮭一番なんか意思疎通できるタイミングが、私がくしゃみをした時で、
ブレスユーって言って
くれるんですよ。くしゃみが死ぬほどいやらしくて、すっごい嫌そうな顔して文句言うんですよそれも結構長めに文句言う時とかあるからおもろいです
くしゃみ嫌なんだ、
うん、くしゃみと咳すっごい嫌そうな顔する。
びっくりしたのかな、
うん、なんか嫌っぽい、ブレスユーって言われてたいけど、もっと本当に顔が嫌そうだから、いつか動画に撮って TikTok にあげたい
いいじゃないですか、
はい、
ね、シャケちゃんの TikTok ありますか。
あ、そうそうそうそう、年末あの撮った画像を、
アカウント作った、
アカウント作って頑張ったシャケアンダーバーキャットで出ると思います。
素晴らしい、
よろしくお願いします。
よろしく
ね、
本当に俺も最近こう30を超えて、ね、何で人が2とかなってから、うん、本当に人のね、夫婦の家に遊びに行くの本当に増えたんですよ、
うんうん、
はいはい、
そこそね、まあ、このワハピチームの皆さんね、
うん、
交流ありますか。ちょうどね、年始 1月2日に友達に家遊び行って、うん、夫婦の、はい、夫婦の家
遊びに
行って、そこにね黒いトイプーちゃんがいたんです
よ。あら可愛いわね、
うんうん、すごいやっぱ犬の性格全然違くて、その子はもう本当に番犬としては、うん、ほぼ無能くらい人のことを人に懐くんですよ
よかったね、警戒されなかったんだ、
うん、もうベロ舐めですよ、ベロ舐め。
よかったね、
な
愛されてるね。よかったじゃん、噛まれなくて
よかったよかった、まあ、いい子でしたけども、
ね、
はい、そんなわけでね、
癒されていきましょう。
続いて、
はい、よろしいですね。
よろしいですよ。
じゃあちょっとまた私も年末のニュースですね。12月31日の CNN から、はい、大学教授がキャンパスに賞金隠す、学生がシラバス読めば気づく実験ということで、アメリカテネシー大学の教授が授業内容の概要を記したシラバスを学生がしっかり読んでいるかを確認するためにある実験を行いましたということで、舞台芸術を教えるケニオン・ウィルソン教授は前学期に開いた音楽のゼミのシラバスに隠れたメッセージを入れました。そのヒントは、このように括弧最初に獲得した人のもの、ロッカー147、組み合わせは15、25、35、括弧閉じ、学生は歩行を切る資格がなく、という、要は普通の文章の中にロッカーの番号と組み合わせをなんかこう括弧書きで書き加えたらしいんですね、
うんうん、
で、まあ、これを読んだ学生は50ドル札1枚が入っているロッカーにたどり着いて、最初に見つけた人はお金を手にするはずだったんだけど、
うん、
楽器が終わってロッカーを見たところ紙幣はそのまま残っていたということで
、
まあ、要するに誰もねシラバスなんてものは読んでなかったんだってことが分かりましたっていうことですね、
うん、それでニュースになるんだったらいい話だね
本当だよ、
まあ、いい実験だよね、
うんうん、
シラバスな
んか夢みたいだね、宝の地図じゃないですか、シラバスが、
ね、楽譚とか選んでたね、本当に楽に単位を取れる、
ね、なんかあまりにも久しぶりの言葉すぎてちょっと忘れてました。それ
なんか急に落ち込んでどうしたんだろうと思っちゃったよ
楽に単位取れるやつです
ね、楽に取れるやつね、
すごい、いまだになんか単位を取り損ねてる夢見そうで怖いよね。
それ俺めちゃくちゃわかるわ。
なんだろう、もう卒業したのに実感がないというか、
うんうん、卒論出せない夢とか見るもん、まだ。
嘘でしょ、
ほんとほんと怖っと思って。
でもさ、あの製本時間との戦いやばかったよね。
あー、業者に出してね。
そう、ここはめちゃめちゃ早いとかあったじゃん。
はいはいはい、あったあったあった。
情報がそんなあるんだね。
あるんですよ、やっぱね。あの、私と馬場さんの大学の周りはもう学生街だし、あとその小規模印刷出版みたいなのがたくさんあるわけですよ、
うん、
で、あのそれこそコミケシーズンには同人誌とかのね、
制作したりする、
そういうようなところがたくさんあったりもするし、
うん、
その論文閉じたりするのをなりわいにしてる人もいっぱいいるんで、
うん、
なんかやっぱその辺はね、あれだよね、なんていうかこう、数あるうちからここはすごいっていうのがなんかこう共有されて、うん、代々そこでやるみたいな。
すごい、いや、ちゃんとしてるな。私、友達があんまりいなかったから、そういう情報共有がなくて、本当に自分が取れてるかが不安だったんですよ。友達がいないエピソードの私、最たる、あの、実感っていうのが卒業式で、
うん、
卒業式って会場が場が広すぎて、うちの大学。うんうん、だからみんな待ち合わせして入らないと会えないんですよ。
まあ、なるほど、成人式みたいなもん
だ。で、うん、私友達がいないからマジで分かんなくて、それが来て当日その会場に入って気づいた
なるほどね。
そう、だからよく卒業できたなって思うし、
いやいや、あの、よかったね、今友達いっぱいいてね。
そう、今友達いるし、なんか若干大学の友達が今もつながってるのもすごい嬉しいでその大学の友達が馬場さんとこの間飲んでたっていう話を聞いて、
そうなんですよ、焼肉
に、びっくりして、
怖、
びっくりしてね。
いや、わかるでしょ、この私の友達のいないエピソード聞いた後に、そうやって友達が、そう、知らないとこで
繋がったっていうのはびっくら
お決まりだね。めちゃくちゃびっくりしましたよ、本当に。
ね、あれですか、お仕事の関係ですか、馬場さんは。
いえ、もう本当偶然ですね。
あ、そうなんだ。
友達ですか。
偶然、まあ、もちろんその人タレントさんというか、まあ、俳優とかもやってるんだけど、
あ、はい、
本当偶然焼肉行った
っていう。すごいな、 面白いですね。
私もその彼との出会い方も超偶然で、
うん、
バイト終わりに街歩いてたら南なんだよねってナンパされたんですよ。
おえ君はどういう人だったの君は。
びっくりした。いやなんかバイト先がちょうど斜め向かいぐらいの位置だったっていうのもあったんですけ ど,
な, ど,
な,
ど
なんか同じ大学で知ってたっぽくって、
はいはいはいはい、
それでいきなり調子のめちゃくちゃイケメンに声かけられたからなんか詐欺かなって思いました。
国際ロマンス詐欺と思った。
はい、
だね。
それでもう結構ね、あのそっから仲良くさせていただいて、ね、
今すごいな。
今は本当インスタ見てるぐらいですけど、
いやもう奇跡の再会ですね、それは。
いや本当になんか大事にしよう、うん、友達。
ちょっとそれがいい
わ。ちょっと機会があったらね、タレントさんですから、
う
ん、ここにもゲストを呼べたらいいですよ
ね。呼べたらいいですよね。結構、うん、はい、福岡が誇る的なやつなので。
はい、素晴らしい。はいはいはい。
うん、ね、
要は狭いですけれども、続いていきますか。
はい
はい、いきましょうか。
これ、ね、やっぱワーハピやってて。うん、この手のニュースやっぱたくさんあるんだなと思ったのがこのヘアドネーション系ね。
おーおーおーおーおー、えらい。ちっちゃい子？
そうそう、しかも子供がヘアドネーションする系がやっぱ結構世の中にあるんだなと、うんうん、
ドネーションハッピー、ドネーションハッピーニュース。
ドネーションハッピー系
です、ね、お願いします。
1ジャンルありますね。
ドネハピーです、う
ん、ドネハピー、
ドネハピー、
ドネルケバブみたいな。
4月ドネ、それもハッピー。毎日新聞ですね。で1月4日の記事は、
はい、
8年間伸ばした髪ウィッグにとね、がん経験の高校生を恩返ししたいというわけで、
なるほど、
小児がん経験者の高校1年生今井日和さんね、美人さんでございますけども、
うん、
小金井市の方ですね、東京都は、うん、が病気で、頭髪を失った子供が使う、ウィッグですね、かつらに自身の髪を提供するヘアドネーションに協力するため、約8年間大変ですよ、伸ばしてきた髪をですね、
髪乾かすの大変だよ、
本当だよね、
うん、
で今月にもカットし寄付しますと、うん、で今井さんは自身が治療中にウィッグの無償提供を受けたことがあり恩返ししたいと語っております、うん、
なるほど、
はい、
なるほど、
まあ、当時はね、今井さんはシャンプーの消費も早く乾かすのも大変と苦労を振り返っておりますけれども、
う
ん、
そうだよね、
うん、
ここで驚いたんだけど、子どもたちに医療用ウィッグを提供している、大阪市の NPO 法人ジャパンヘアドネーション&チャリティによると、うんうん、1人分の、うん、そうウィッグを作るのは31センチ以上の髪の長さの、うん、まあ、髪が30から50人分も必要なんですって、
うん、
作るんだ、
すごいな、
うん、はい、というわけで、今井さんは小学2年生の時には急性リンパ、まあ、白血病だよね、
うん、
と判断されました、うん、で治療で一番辛かったことの一つが抗がん剤の影響で髪が抜けることだよね、うん、だが、毛髪関連、事業会社アデランスさんですよ、
うん、
から小児用ウィッグの無償提供を受けたことをきっかけに人の目を気にせずに出かけるようになった、うん、
そっかそっか、
そういうことやってるんだ、うん、アデランスって、
そう、素晴らしいよね、
うん、
でそれ以来、ずっと髪を伸ばしていて今回寄付に当たる、
なるほど、
はい、
いや素晴らしいですよ、
自分がしてもらったことを次の世代にしてあげるっていうのは本当にまさしく恩返しになると思う、そういう生き方がしたい、
ハッピーレンサー反
応、ハッピーレンサー、ハッピーチェーンですね、
ハッピーチェーンです、
ハッピーチェーン、うん、なんか、うん、まあいいや、はい、次は
何、私陰極信仰宗教っぽいところだったでしょ、
う
ん、
そう
さてさて、じゃあ次いきますかね、私でよろしいでしょうか、はい、
うん、
これでいいかな、はい、1月6日の CNN のに CNN のニュースです、イギリス女王の仮装した米国の女の子、王室から女王もお喜びと手紙をもらう、
そんなことあるか、
ケンタッキー州で暮らすケイトリン・サザーランドさんは12月27日郵便受けに入った手紙をチェックしていたところ、思いもよらぬことに王室の印鑑が押印され、イギリス・ウィンザー城から娘のジェイレンちゃんに、あ、ジェレインちゃんに宛てた手紙を発見しましたということで、ハロウィンの時に、娘のジェレインちゃんはハロウィンのコスチュームとしてエリザベス女王の仮装を全身にまとったということで、ライトブルーのジャケットと帽子の配色から白いウィッグや 真珠製品までセレンちゃんは女王と指2つ、さらにその装いは一家のコーディー犬であるラスカルとジャックで完全なものとなったというところなんですけれども、多分ねこれをですね、まあ、SNS かなんかにアップしたんでしょうね、
うん、
で、まあ、そうしましたら手紙には女王陛下はごめんなさいごめんなさい、これ多分ね、娘さんの写真を、イギリス王室に送ったんです、うん、でそしたら、女王陛下は、自分に手紙をくれるあなたのことを親切だと思いました、うん、女王はあなたの娘である素晴らしい装いをしたジェレインちゃんの写真を見て喜んでいましたと書かれていました、うん、ということです、はい、
素敵。
いやすごい、なんかそういうコミュニケーションめちゃめちゃいいなと思ったんですけど、
ね、このやっぱイギリスの王室はすごく広報の方というかね、 PR チーム
が
非常に優秀で素晴らしいと思いますね、
うん、面白いですね、
はい、
なんかこうね、
世
界中にやっぱファンがいますから、イギリス王室には
ちゃんとそうやってコミュニケーションを取るんだってことね、
素敵でございます。私たちも何かやってみますか、発信してみますか、
マコ様のコスプレを、マコ様のコスプレをして写真を送ってみましょうかね。
違うよ違うよ、もうちょっとこう対応してくれそうなとこに当てるんだよ。
カコ様だろ、
カコ様、
カコ様だろ、
そ違う、日本ダメだってば。
カコ様この前ね、27歳になってあのお散歩してるお姿がね、
ゲスタのお姿が
麗しく、
お美しい美しかま、
ぜひエントリーさせていただきたいという思いで。
何に、
カゴ様バチェラーですか、
バチェロ、召
使い
バチェロレッテ、
いや召使いに、
召使いに、
駒使い
に、広報担当でいけるんじゃないの。
おお、
広報ちょっと宮内庁入ってみようかな、
でも宮内庁とか入ったら間違いなくこの番組できなくなるからやめます。
そうね、できなさそうだな、
ちゃんと会社が認めてくれないと、会社の人が温かく応援してくれるとかじゃないと続けられないから、
そう、ね、この番組それ大事、それ大事。
宮内庁といえばですね、
うん、
この友人から教わったんですけど、宮内庁学部、うん、まあ音楽部だね、うん、宮内庁学部がですね、あの Spotify、
そうなの、あるのよ、
雅楽、
雅楽、うん、
宮内庁の音源出てますので、
もうあれをあの 0時に変わった瞬間爆音で部屋で流してました
ねえ、絵天楽をね、
うん、
春の海と絵天楽と、
目を閉じれば神社でした。
なるほど、面白い、
ずっとこのアルバムリピートしながら友達とドライブしたもん。
あ、分かる、いいですね。私もずっと家でつけてご飯食べたりして過ごしてました。
でも私も最近なんかずっと何かと海上自衛隊東京音楽隊とかのスポットファイル
そんなあるんや、へえ、聞いてみよう、
あと航空自衛隊の中央音楽隊とかもありますから、いろいろありますから、
ね、いろいろ舞台によって皆さんスポットファイル活躍してますね、
は
い、
ありますから、
一流ですから演奏者がね、
それはもうそうですよ、
やっぱり
仕事をやってる方はすごいですよね、
気軽にね行けないからどんどんそういう接種していきたいですよね、
そうですね、
しかし馬場さんとあのもう一人友達と年末あの新大久保で飲んだ後に新宿でスタジオに入るっていうのがあったんですけど、
あ、音楽スタジオですね、
なんかやっぱ結局1時間半ぐらい撮ってたのかな、うん、1時間ぐらいはずっとちぐはぐしてたんだよね、
うんうん、
で最終的にどうしようかって話になって結局ミニマルに落ち着いてひたすらなんかこうビートを刻み続けるって言われて超楽しかったな
原始的だね、
よかったですね、
スティーブライヒの再来でしたね、あれは、
スティーブヒライ、スティーブヒライ、
スティーブヒライ
楽しそう、
音楽と現象的な音楽というか、あのね、私最近、うん、音楽という映画、
あ、アニメ見ました、
アニメ、ね、ようやく見ましてね、
うんうん、
まあ素晴らしかったですね、
うん、本当、私ね、ちょっとまだ見てないんですよ、それ
7年間ぐらいかけて全部手書きで描いたっていう
ね、あのイラストレーターの人が、
あの映画はな何がすごいんですか、その絵がすごいんですか、それとも音楽がすごいんですか。
いや、まず絵がすごい、おそらくね、あれロトスコープでやってるの、一回撮ってそれをねトレースしてると思うんだよね。
ああそういうこと。
ロトスコープですごいぬるぬる動くのと絵柄も素敵だし、なんだろう、あとはね大橋祐介さんっていうあのイラストレーターいるじゃん。でもこの目がさ、
うんうん、
目の縁が重なってるやつ、う
んうん、はいはいはい、
なんかピョピョピョ、
お魚みたいな、
わかりますわかります、
そう、あの人の絵
なんですよ。ちょっと3連休に見ます音楽
で、これ1時間ちょいで終わるんで、
あ、そうなんだ、うん、
なんかあれ見た時に私パッと脳裏に浮かんだのが、あの平井さんと馬場さんと高校の友人が作った音源を Spotify に上げてる、うん やつ聞いた時の気持ちになりました。
いや本当にね、そうなんです
よ。なんか君たちの話なんじゃないっていうぐらい、
そういう感じの話なんですね。そう
だからあの見たら刺さると思います。でも非常にあの最初は何見てるか分かんなかったけど最後は見てよかったという感じの、
へえー、ちょっと期待ですね。3人組のね
高校生が、うん、不良の高校生がもう何にも気力が起きない不良の高校生が、
うん、
ちょっとひょんなことから音楽やってみるっていう、
なるほどなるほど、割とストーリー性ありますね、うん、面白そうだな、う
ん、でしかも声優さんがあれですよ、あのゆらゆら帝国の坂本さんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、素敵です。
なるほど、
まあ、とにかくね何でもやってみるのが大事だなっていう本当当たり前のことを、
いや前向きな気持ちになるってことね、それ素晴らしいな。なんかさやっぱそういうなんか自分のモチベーションファクターになるような、まあ、この映画を見ると前向きな気分になる、うん、この絵なんか音楽聴くとなんかこういう、うん、なんかこう行動しようってなろうっていう、ね、そういうのをね一つ持っとくって結構大事かなと思ってて、
私エヴァンゲリオンのヤシマ作戦の音楽かけるとめっちゃ頑張れます。
なるほどなるほど、はいはい、
あのティンパニーが流れ出すのも立ち上がらざるを得ない。
確かにそれは確かに行動をあれするかもしれないね。
そうそうそう、うん、まあ、あとはポポポポポポポポポポポポポってあのスーパーのやつ、
パパパ
パパパとか、
はいはいはいはい、
ドンキホーテのソハドフグとかドンキホーテのテーマソングとかも結構使いますね。
確かに疲れが飛ぶかもしれない、
まあ、どうしようもない時あるじゃないですか、やっぱそういう時は音楽の力を、うん、
確かに確かに、
平井さんの音楽的な着火剤は何ですか？
いや今ね俺それ何だろうと思ってて、うん、確かにねなんか今年はねそういうのがあったんだよ、ずっとこれだけ聴いてればなんかとりあえず仕事ができるっていうのがあったんだけどね、うん、これがどうも思い出せないんでちょっと今
放送中
に頑張って、あそれはそれまでかい、それまでかい、
何何何、
あのスパルタン X じゃなくて、私の場合はですね、うん、ジャッキーの映画なんだけど、
お
う
お
う、あスパルタン X もそうだね、うん、スパルタン X もそうだけどジャッキーの映画の、うん、あのプロジェクト A の曲っていうのがあって、ちょっと多分あのここで通じる人は通じる、通じない人は通じないと思うんですけどなんかその辺のなんかあのカンフー映画系の曲っていうのを聞くとなんかこうよしやるかっていう感じになる、
ね、ちょっと後で Spotify で調べてみよう。
あぜひぜひぜひ、
うん、誰かまとめてそうだよねカンフー映画プレイリスト、
あら絶対ある、あと何かあるんだけどな、どうもそれが思い出せないからちょっとこれ頑張って今日の放送中に思い出そう、
うんうん、この曲聴いて一日始めるみたいなのもねやっておくと、
そうそうそう、でもさ映画だと俺はあれかな、うん、ファイトクラブですね、ファイトクラブ、
ファイトクラブ、
ファイトクラブね、はい、確かに何回でも見れるなあれは、
お子さんなんですか、ごめんなさい、
いやいやごめんなさい、ね、この曲で起きるってやつだったけどさ、俺一時期アラームをさ、はい、テイラー・スウィフトのラブソングしたんですよ、
うん、どうした急に
Love me all tell me ってやつ、 Some we can be alone ってやつをしてたら、
どうしたんだ、
もう大嫌いになったあの曲が。でもみんな好きな曲だけはアラームにしないで本当に。
でもあれですよ、Hey, I just make you mad ですよ、
あれは嫌だったんだよね、
もうめちゃめちゃ嫌だ。
ね、
はい、
朝の曲でね、はい、決まりますね、
そうですね、
はい、じゃあニュースこれ次最後じゃないですか、
お
私ですか、
うん、
はいはい、
高知33テレビの、
はい、あそうですね、はい、うん、12月28日高知33テレビのニュースから、
はい、
警察官、市民に愛された高知署の食堂が閉店、ありがとう涙の最終日、刑事一家からサプライズもということで、
は
い、高知市の北本町にある高知警察署の地下にはまあ食堂があるそうなんですけど、警察の職員はもちろん一般の方も利用でき、お昼時には多い日で100人以上訪れますということで、
そんなの、
安くて庶民的で来るのも早いし、皆さん優しいからすごく来やすいお店でしたということだったんですけれども、来年の5月にですね、高知警察庁が移転するということで、これに伴ってその年末、まあ、閉店を迎えたわけなんですね。で、責任者のですね、田中千鶴さんら3人は前任者の高齢化に伴い2011年から食堂を切り盛りしてきました。定番のカツ丼や唐揚げ定食がこの食堂の看板メニューだったということで、まあ、やはりね、地域の人たちにとっては思い出の味だったりとか、まあ、そういうような記憶に残る店だったらしいんですけど、まあ、最終日には多くのファンが詰めかけ感謝の気持ちを伝えましたということで、まあ、 警察 署長からですね、警察官は体力勝負のところがあるので助かりました、ありがとうございましたということで、まあ、なんかお礼の言葉があり、うん、でさらにまあ営業終了後にはですね、10年間にわたる食堂経営に対して警察署長から感謝状が送られたということで、
いいですね、
素晴らしいですよね、
感謝状系だったんだ、
皆さんからサプライズだったということで、うん、と責任者 その田中さんは最後の最後に本当に寂しくなって途中で涙が出てきてしまいました、最高の日でしたということです、うん、
最高の日でした、素晴らしい、うん、
なんかそういう感謝を伝えるっていう行為を忘れないようにしたいね、
うん、そういう一年になりたい、
うんうんうん、
泣いちゃうね、大事だよ、 ありがとうございました、お疲れ様でした、本
当にお疲れ様でした、うんうん、
でもさ、警察署の地下にこう食堂があってみんなが行ける
って、ね、あったよね、そういうのあったね、
あこれがなんかまさにそうらしいんですよ、
うん、あそうなんだ、博多警察署もありましたね、
うん、あ本当そうなんだ、
警察署地下入れた、
なんかいい ね、そういうのね、
うん、ほんとほんと、うちもなんか区役所の食堂っていうのがあって、そこはもう職員の人も食べるし、うん、市民の人も食べれるし、うん、まあ、値段も安いしっていうのはありますかね、考えてみたら、
うん、なんか独特のさ食堂のご飯っていうのがたまにね、
うん、美味しくもないしょっぱい、
そうそう、はいはい、お祭りの焼きそばぐらいの感覚で欲しくなるね、うん、
最高にかもなく不可もなくみたいなやつ、
そう、
分かる分かる分かる、
でも栄養士さんが一応裏にいるのが透けて見えるっていう良さがある、
はいはい、確実にあのバランスはいいっていう、う
ん、確かにな、行きたいですね、
それはいいですよね、
いやこれさ、実はもう一つニュースありますよ、ババさん、
あ本当、
ええ、ババさんですよ、
え
CNN
本当、
ええ
、タイトルちょっと教えてください、
飼い主の事故現場に、
あはいはい、これいい、はい、犬お犬さんのニュースね、
今日犬のニュース多いですね、
ね多いですね、
はいはい、う
ん、はい、
お手柄ワンちゃん犬ですね、
えらい、
飼い主の事故現場 CNN からですね、1月6日の記事ですが、
うん、
今日だ、で飼い主の事故現場に警察を案内、愛犬がお手柄、ね、米東部東ですね、
うん、
ニューハンプシャー州で起きた交通事故の現場で横転したトラックから放り出された男性の飼い犬がですね、うん、警察を呼び寄せて男性らの命を救った、
うん、
ね、警察は、名犬ラッシーのようだったお手柄を参照しました、ニューハンプシャー州の警察の、警官らはですね、3日バーモント州境の、橋の上で犬が野放しになっているという通報を受けたんですね、犬がいるぞと、
うん、
ほんで、ね、幹線道路上に怯えた様子の大型犬が見つかったね、うん、シャイロシェパードのティンズリークックス、うん、で警察が、近づこうとすると遠ざかってまた宙を引こうとこっちを振り返ると、
うん、呼んでるって感じ
で、ね、呼んでんだよね、
うん、
でその先にはガードレールが、あもう山いるみたいな感じですもう、
うん、
あのなんつうのアシタカを呼び寄せる山いる、うん、ガードレールその先にはですね、行った先にはガードレールが破損した部分があり警察らが見下ろすと横転して大破した小型トラックに乗った、うん
ね、
でトラックに乗っていた男性2人が放り出されて、うん、負傷して低体温の状態に陥っていると、
うん、
うち1人が、ティンズリーの飼い主のキャムランドリーさんですね、
はいはい、
でそのまま近くの病院に運ばれて助かったんですが、まあ、あのその極寒の中でそのままだと命が危なかったと指摘されています、
うん、
ランドリーさんは普段からこのトラックにティンズリーを乗せて走っていた、ね、うん、CNN 提供局とのインタビューによってティンズリーは私の守り神だと、
うん、
でこんなに賢いことができるなんてもう奇跡的だと、今夜はご褒美に鹿肉を食べさせ背中をかいてやろうと話したということ
だ、ワイルドだな、
鹿肉食べさせも背中がコソコソ、
ね、美味しそう、いいもの食べてる、
はい、というわけでございました、
ありがとうございました、
犬賢いネタですね、
いやすごいな、
うん、ちょっと動物いいんじゃないですか、やっぱり、
うん、
飼っちゃおうかな、
うんうん、ありですね、
あ、ちょっと今鮭が大変なことになった、
どうした鮭、鮭ちゃんどうしたの、
なんかいたずらしてました、すいません、
何してたんですか、
そろそろ構ってほしくなったんじゃない、南アニ、
うん、
うん、
そうかもしれない、
鮭ちゃん最後ちょっとニャーっていただける、ニャーって
本当だね、鮭ニャーって言ってごらんよ、あんまり
鮭
そう、鮭ちょっと待って待って待って待って待って変な動物の声です。鮭が怯えてる。
でもこういうのを聞かせすぎたせいで、私とババさんがミナミヤンの家行った時はもうシャケ氏はもうなんか あいつらが来たのねみたいな感じ
で、すごかったすごかった、あの人見知り一切しなくって、
すごい、
ね、あお前らかみたいな感じでしたよね。びっくりした。
全然あの恐れることもなく、
うん、そうだから結構オンラインでも全然懐くと思いますよ猫、ね、こう
なるほどね、
うん、声聞かせてたら、
なるほど、そういうもんなのか、うん、面白いね、
よかったね。なんかババさんほらなんか猫引っかかれたりしてちょっと怖いみたいなやつ、
オス猫怖いんですよ、オス猫に嫌われるんだ私は。
かわいそうな、
はい、
まあ、よかったです、仲良しでしたよ。
あのね、去年のニュースで、オンラインで犬がね、
うん、
飼い主にテレビ電話できるサービス開発中みたいなこともやりました
けど、うん、そうだ、ありましたねそんなのね、
まあ、寂しさというかね、慣れさせたりするためにも、うん、
なるほど、
活用できます
ね、声って大事、うん、
はい、というわけで、
いや、それでですね、あのさっきの、はい、私のその気合ソング何だったっけと思ってたんですけど、分かりました、あの、はい、惑星大戦争っていう特撮映画があるんですけど、これの中のですね、あの、ゴーテン対タイマカンっていう曲がありまして、うん、それはあの、まあなんかこう、なんて言ったらいいんだろうな、地球を滅ぼそうとしてこうやってくる宇宙人の宇宙船と、こうなんか地球連合軍みたいなもの、その、なんか軍艦がですね、戦う時に背景でずっと流れてる曲っていうのがあるんだけど、
うんうん、
これがね、すげえ気合入る曲なんで。
もう一回言って、もう一回言って。
惑星大戦争っていう映画です。で、これ多分 YouTube で探すと、あの、うん、トレーラーが出てくると思うんで、まあ、そこの背景で流れてるんですけど、うん、あの、この曲は、その、ね、なんだっけ、エヴァナの一番最後の。
あれに使われてたやつか。
そうです、そうです。
あの、本当の特撮の音楽ですよね。
そうそうそうそう。
わかります、わかります。
で、あれの、詐欺師郎さんが編曲したやつっていうのが流れてるんですけど、うんうんうん、これはね、もう、どちゃくちゃに盛り上がるんで。
確かに。あれも頑張れるかも。
これ頑張りソングですね、完全に。
いや、確かに聞いてみよう。
で、あの、まあ、よろしかったらぜひ映画の方もあの、うん、アマプラ課金いただければ見れるので、
惑星大戦争、
見れますね。で、まあ、この映画のね、何がいいかっていうとね、まずはね、うん、デビューしてからあんまり間もない時の浅野ゆう子がヒロインで出てるんだけどね、めちゃめちゃ可愛い、めちゃめちゃ可愛いんで、
それ可愛いそう、
あれすごいっすよやっぱり、
浅野さんね、もう今でも綺麗ですからね。あ、可愛い。
ですよね。
でしょ？
画像見てますけど今。
あの、俺はもうずっと浅野ゆう子はちょっと好きで、あの、抱きしめたいっていうドラマがあってね、うん、ダブル浅野っていう形で浅野ゆう子と浅野敦子が主演っていったドラマ、うんうん、で、まあ、その時の浅野ゆう子の OL 姿っていうのもすごいいいんだけど、さらにその前のマジでティーンの頃の浅野ゆう子が出てくるんで、
うん、
あれはね最高ですよね、めちゃめちゃ可愛いからね、
うん、
で、まあ、惑星大戦争はとにかくその地球連合軍みたいなやつの、その軍艦の艦長の役をね、池辺亮っていう役者がやってるんだけど、
うん、
池辺亮の演技っていうのはね、ちょっとなかなかそのやる気があるのかないのか分かんない風のちょっとそういう感じなで、ところがあの池辺亮っていうのはもともとね、海軍の人なんで、
本物なんだ、
本物なんです、だからなんかそれをね、分かった上で見るとね、池辺亮のそのちょっと気の抜けているのかって思う演技にね、妙な説得力があってね、
なるほど、
まあぜひちょっと、あの3人級に行ってみてください、惑星大戦争、
素晴らしい映画です
から、東京雪がね、東京雪が大変なのでね、
そうですね、はい、
困ってる、おこもりとかしてくれて、
おこもりで
リバーション、3年期も雪降るの東京
って知りません、
3年期は降らないんじゃないかな、
降らないか、
いや、とにかくね、あの、やる気が必要なの私今、
やる気に
どうした、う
ん、やる気がなくなった、
なんか正月が楽しすぎて、なんか体が仕事を拒否してる感じがして、
あ、まあ、わかります、
なんかっていうか、やっぱそのずっと働いてる状態が続いてるとさ、こう一回ちょっと休むと、その状態に戻すのに結構時間がかかる、
だからね、俺ね、休みたくないんだよね、
そうで、私結構休まないタイプで毎年、
うんうんうんうん、
で、その結果去年の1月体壊して入院したんで、今年は安静にしたんですよ、
なるほど、
そしたらこうフルスロットルまでのかけ方が分からなくて、めっちゃ恐る恐る仕事してます今
恐る恐る仕事始め
ましたと。で、周りの人もめちゃくちゃ気を使ってくれて無理しないでくださいねみたいなメッセージとか送ってくれるっていうなんかそう恐る恐る仕事してます今。
頑張り屋さんですね。まあ、やっぱりあのセルフマネジメント大事ですから。
いや本当にね、倒れたら終わりなんで。
レジリエンス
です、レジリエンスです。今年は、はい、温泉行きます。
素晴らしいです。
うん、ちょっとね3連休ゆっくりゆっくりしつつ、動きつつで行きましょう。
そうしましょう。そう、
学生大戦争を聞きながら、
ぜひぜひ、
うん、
まあ、寒い日が続くので皆さんもご自愛ください。
いや本当ですよ。ちょっとコロナもねまたぶり返してきておりますので、
ね、
あの手洗いうがい、余計なものは触らないでお願いします。
うん、はい、おなるほど、そういうのがあるんだ。
朝がゆ食べて風呂入って、
そうね、
そう
ね、
あったかい湯船ね、
毎日毎日風呂入ってるってすごい自慢されてさ、さっき小川さんに、うん、俺は毎日風呂入ってるんだよ最近10日間禁酒してみたいな。
すごい次元の低いところ生きてるなと思ってたんだけどさ湯船
シャワーは浴びてんのよ当たり前のようにね。湯船を溜めてるんだよね。バスソルト致死量入れて、
じゃあみんなお風呂入りましょうね。
そうしましょう。
スタンバイ入れます。はい、
というわけで
セメントみたいな
のに、
はい、では、今回はここまででよろしいですか。
いいです。
はい、ではワールドハッピーニュースでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組インスタグラムのメッセージフォームより、アットマーク WHN アンダーバーインスタ、インスタグラムはアルファベット小文字で INSTA です。
初髪が
ラジオネームを忘れずに。ありがとうございます。
ありがとうございます
、はいはい、では、ここまでのお相手は平井と
馬場と
南アンでした。バイバイ。
バイバイ。
今年もよろしくね。
よろしくお願いします。
今年もよろしく。